タネギラジオ。
はい、皆さんこんばんは、こんにちは。
こんばんは。
タネギラジオ、お久しぶりです。今日はですね、タネギの家にいます。タネギラジオの言葉通りですね。久しぶりですね。今日集まっているメンバー、じゃあこういう方向で左回りに、時計回り、私また司会の小海ゆかりです。
はい、お隣は陽子です。
セイジです。
ケンです。
ケンさん、キャラ違う。
そんなことないです
よ。変わりました。
お腹
空いてる。ですね、回数は毎度のことで忘れましたけれども、今回は実はですね、新しいワークショップの予定が決まりましたの で、
そ、 うです、ね、
その告知のために皆さんに集まっていただきました。で、先生がホルヘさんという方
が、ホルヘ、はい、なんて書いてホルヘでしたっけ、ケース？
ジョージと書いてホルヘと読みます。
はい、ジョージと書いてホルヘと読みますというホルヘさんですね。
で、日程がですね、11月の23日水曜日の祝日で、
はい、
この日お休みなんですね。
そうです。
で、今1日かけるワークショップなんですが、
はい、場所が、
場所はちょっとまだね、
決まったの、
はっきり決まってないので、
決まったのよ、もう申し込みしたから。アカデミー明大って、両側に駅から5分です。
らしいです。また詳しくはあのブログに一緒に載せときます。で、ただ内容がですね、一番重要なので、はい、内容について今日はちょっとね、ケンさんにお伺いしたいんですけど、
ケンさん、ホルヘはさ、どんなことをやってくれるのが面白いっていう話だったか教えてくれますか？
あの、内容はないよ。
親父ギャグから入るケンさんから、またまた
ぶっ飛ばしますね今日は。
親父ギャグは存在しないんです。あるのは親父ギャグと評価する人だけ。
それで今ホルヘの写真を見てるんだけど、なんかすごい今船に乗ってたくましい感じで、
今ヨーロッパでワークショップをしていて、その時の、あの写真を送ってきてくれてるんですけども、はい、スイスですね、スイス。
ケンさんがホルヘから、ワークショップというかセミナーを受けた時、すごく感激したみたいですよね。どんなところが彼の特徴としてすごいな、いいなと思ったんでした？
はい、ですね、6月でしたっけね、彼のワークショップに出たのが。で、その時の、テーマがですね、気合を入れてアンチクショーを憎めっていうテーマだったんですね。はい。で、あの、NVC、非暴力コミュニケーションやってると、どうしてもいい人になりがちなんだけれども、実はその怒りとか憤りのエネルギーの中には暗号化されて埋め込まれた、あの、命のエネルギーが含まれている。で、それを、その、無駄にしないように、それとしっかりつながるためのプロセスっていうのをやってですね、かなり目から鱗だったんです。
怒りが実は暗号化された命のエネルギーだということですか？
怒り、憎しみ、それらの根治症って思ってる時、その根治症の中には実は貴重なエネルギーが、メッセージが隠されているということですね。
ちょっとそのエネルギーってのが実はすごく大事なんだってところをね、もうちょっと話してくれる？
興味あります、
うん、とってもあるから。
どうしてですか？
あのね、そのね、エネルギーがね、欠かすことができないものなんでしょ？消せないものでしょ？
まあ私の理解では、この時にホルヘさんが言うエネルギーっていうのは、まあ、その人の中でその瞬間に生き生きとしてるエネルギー、まあなんだろうね、頭の中でこねくり回してる理論とかではなくて、本当に感情っていう形でその人の中を動いてるエネルギー、生命エネルギー、生命エネルギーって言うとちょっと曖昧になっちゃうんだけれども、イメージ的にはそんなものだと思ってみてもいいと思います。はい、
生きるのに欠かせないもの、本当はすごく自分にとって大切なものにつながってるっていう風に聞こえるんだけど、そんな感じですか？
そう考えてもいいと思いますね。はい。
だからやっぱり無視できない大切なものなんですよね、きっとね。怒りの中にある実は。
無視はできます。たくさんの人は無視してると思います。はい。
そうなのか。
NVC で、あの、区別していることの一つに、意識をどこに 向けているか、焦点をどこに当てているか、意識を頭に向けて、その状況を分析することにエネルギーを注いでいるのか、意識を心に向けて、そのハートは何を言っているのかっていうところに焦点を当てる、その2つの違いがあって、意識を頭に向けてどっちが正しい、何がいい悪いっていうことを分析しているときは、無視してます、はい。
ああそうなの、分析をしているときは無視してるの
っていうふうに考えてます、はい。
そうするとハートに向けるとそこがとても、無視はできない大切なものなんですね。
ハートに向けてるか考えに向けてるかって自分で気づくにはどういうことで気づけるんですかね。
まず一つに どんな言葉遣いをしているか、憤慨をしてたり憤りがあるとき、どういう言葉を使ってるかがヒントになるかもね。
あいつはひどいやつだとか、そのぐるぐるこうジャッカル王が回ってる間 は判断っていうか考えの方に行ってるってことですか。
そういうことが多いんではないでしょうか。
またこう分析ともっと理屈っぽい感じがして、ある意味冷静な場合もあるじゃない。すごく憤慨してるんだけれども、自分は理性を保ってる人間なんだぞ的に振る舞って、感情を無視して、分析に走るというか、論理的にこれはこうだって割り切って、だからあいつは間違って、俺は正しいみたいなことに行くとか、そういうこともありますよね。その時には感情とかは割と無視されていって、そのもしかしたらその NBC でいうニーズとは切り離されてるのかなって思うんだけど、
もったいないとは思いますね。感情の中に何かをする原動力があるんだけれども、そこを置いてけぼりにしちゃうと、空回りしちゃってやがては鬱とかそういう状態になっちゃうんではないかって思われます。
ありがとうございます。私もうちょっと知りたいのは、ケンさんがその6月にホルヘとねやったワークショップがどんなだったかっていうことをもうちょっと知りたいんだけど、ちょっとねそれは1日ワークショップを受けに来てくれる人の、なんだろうな、こんなものなんだよっていう手がかりになると思って、
なんか想像がつかないよね。
想像がつかないから、どんな
ですね、ホルコさんは、どう言ったらいいんだろうね、言葉にするのが難しいんですけれども、
プレゼンスがすごくある人ですか。
暴れん坊将軍みたいな人です。
見た目も白馬に乗ってるの。
白馬には乗ってないけどもね。
白馬には乗ってないけど、
とにかくその瞬間の自分の命に正直であるっていうことにものすごく、
波乗りがうまそうに、
エネルギーを注いでいる人ですね。彼は、創始者のマーシャル・ローゼンバーグさんについてその5年ほど勉強してて、私が見る限り今まであったトレーナーの中でもものすごくきっちりとそのマーシャルがやってることを受け継ぎつつ、その基本に忠実でありながら、その忠実のままで応用できてる、ブレのない応用するときにブレちゃう人が多いんだけども、そのブレがない応用の仕方ができてる人で、ものすごくその辺は感動しました。でホルヘさん自身、そのコロンビア政府のアドバイザーとして、その NVC とかその政府の政策とかにどう生かすかみたいなことを話してる人なので、ものすごい何でしょうね、幅広い世界を見てて、実践の場でどう NVC が使えるかっていうことにものすごい長けています。
そうすると個人のその嘆きとか、そう怒りとかもあるんだけれども、もうちょっと今コロンビアの政府のっておっしゃったところからすると、もっと大きな、なんだろうな、社会活動やなんかしてる時に怒りを持ってる人にたくさんあるんだけど、そういう人なんかにもぴったりな感じですか。
怒りのエネルギーを建設的な方向に転換する方法を示してくれますけども、ホールヘさんの場合、その怒りのエネルギーを 怒りとかその憤りのエネルギーを転換すること、方向転換すること自体が目的ではないんですね、実は。それそういう下心を持ってその感動、自分のエネルギーとか感情に近づいていくことはあんまり良しとしなくて、真摯に付き合う、本当に誰かを憎ってたら、憎んでたらとことん憎み尽くす、その後に初めて相手に対して思いやりが持てるっていう考え方をしてます。で、ホルヘさんは彼自身のワークをビベンシアって呼んでるんですね。ビベンシア、
ビベンシア、
うん、なんか向こうの言葉でその命の輝きとかそういうような意味なんですけども、うん、とにかくすごい迫力です。うん、
それはな、ワークショップの時にこう、グループレッスン的なワークショップなんですか、それともこう一対一的なワークショップなんですか。
その場にある、うん、いる人たちの、うん、命に対面していきます。こういうと超曖昧なんだけど、どう言ったらいいんでしょう、ね。とにかく題材とかあったとしても、その場にいる人たちがの気持ち、心が今この瞬間どこに向いているか、それによって刻一刻と話の流れが過ぎ去っています。だからそのホルヘがワークショップやっても必ずしもうまくいくとは限らなくて、主催し彼を呼んだトレーナーの方々と喧嘩してセッションが終わってしまったっていうこともあるし、そういう意味で本当にガチンコ NVC みたいな
ところは
あるかもしれないですね。はい、
すごいですね。
でも一歩も譲らないし、でもその中にも思いやりとかそういうのがしっかり含まれていて、はい、
でもケンさんはその人のワークショップをアメリカで受けてこられて、日本にぜひ紹介したいと思われたわけじゃないですか。
うん、
日本の中で、NVC みんな学んでる人の中でも特にこういう人には受けてほしいとか、なんかそういう考えってあったんですか、その時。
パーッと一番最初に思いついたのが、その今までNVC 学んで、その日本で NVC 広めるお手伝いしてくれてる方々、そのここのラジオに出てるみんなとかが、そのもっとお互いに正直なところ腹を割って話し合えるようになったら、もっと物事は進むんじゃないか、そんなふうに思ったんですね。
そうか、腹を割って話すね、恐ろしい気もするけどね。日本って割とこう曖昧にしておくから、和やかに一応ね、関係が壊れないで済むっていうところもあるからね。
でもそこの超えたもっと奥にある本当のつながりっていうのを目標っていうか理想とするってことなんでしょうね。
あとその、実際にその憤りとか憤慨のエネルギーを、変換していくプロセスっていうのはどんなことでも役に立つと思うんですね。日常生活起こること、憤慨することすごいたくさんあると思います。で、その振り上げた拳の下ろしどころがわからない。そんな時に、ホルヘさんはそのパッファーフィッシュ、ハリセンボンって呼ぶんですけども、その、罵詈雑言を処理するプロセスっていうのは本当に素晴らしいものなので、ぜひぜひ体験してほしいなっていうのと同時に、あと私の長年の夢でキリン道場があったらいいなって思ったんですね。キリン道場ってNVC ってとても原理は簡単なんですけども、実践するとなるとやっぱり細かい気遣いとかいろんなものがあって、ここでこういうとこで学んですぐ実生活で使おうとしても痛い目に遭うことがほとんどだと思うんですね。なんでそういう意味でなんか武術と同じように、なんか聖剣10本じゃないけれども教官110本とかそういうことが練習できるような環境があったらいいなと思ってて、ホルヘさんはそのイメージとかアイデアにすごい共感してくれてて、そっちの意味でも先に何かアイデアをもらえたらいいなと思っています。あとホルヘさんは日本が大好きで、特に玉露とかすごい大好きで。
玉露ってお茶の玉露ですか。
はい、カリフォルニアの合宿の最中に、一人で玉露を入れて飲んでるんですよね。で、お前日本から来たのか、ちょっと飲んでみろとか言って、 外人の私の手前はどうだかわからないけれども、うん、お口に召すかわかんないけどとにかく飲んでみてくれとか言ってとにかくお茶が大好きなので、あの日本に来たらものすごく喜んでくれるんじゃないかなと思ってます。
日本にいらっしゃるのは
初めてだと思います。初めてなん
です、はい、おそれは楽しみですね。
楽しみですね。
せいさん何かありますか、質問とか何か。
なんか さっきの話で相手をとことん憎むっていうのがあったんですけど、その憎んだ憎むその終わりっていうのがそのどこでつくのかっていうようなこともオルフェさんはなんていうか教えてくれるというか、うん、何か
あのガイドしてくれます。で、あの私が参加したワークショップでもそのホルヘさんと他のトレーナーの間にいざこざがあった時もホルヘさん自身がカッとなるんだけども、お前がっていう形でそれを出てこなくて、やっぱり自分自身のニーズとして自分の感情の責任を持つ形で表現するんですよね。で、怒りとかそういうものがあのプロセスし尽くすとそれって大抵の場合は悲しみとかそういうものに変わっていきます。それはもう自分の体が一番よく知っていることです。
私も怒りからその痛むっていうモーイングのプロセスに行って、うん、そこからまたニーズに戻るっていう感じになるんですかね。
そうですね。
そうするとモーニングですかね。その私も実はその怒りよりはモーニングだなって自分はね、自分の場合なんだけども、うん、こう罵詈雑言を言ったりしてるエネルギーの中にいることの方が疲れちゃうんですよ。で、こういうで自分にとってそれは怒りというよりはすごい痛み、うん、悲しみの出来事で、それをどのように悲しんで、それが自分が本当に生きるエネルギーになれたらいいなとは思うんだけど、その罵詈雑言を言い尽くすみたいなことはちょっとそういうエネルギーの中には居づらい感じがするんですか。
あの安心してください、彼はもう世界中でこれを教えているのでその辺のサポートとかケアもしっかりやりますし、あと実際のエクササイズとしては誰かに向けて言うっていうよりはそういう方法を取らずに進めていくことになると思うので安全な環境はあると思います。はい、
じゃあいろいろねこの話を聞いてぜひなんかピンときた人とかちょっとまあ自分の中のいろんなものをね何とかしたいなとか面白そうだと思った方はぜひ11月23日体を開けておいて参加してください。申し込みについてはまた決まり次第このブログの羽木ブログの方でアップします。はい、では今日は皆さん、健さん、誠司さん、のこさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまたさようなら。
さようなら。
羽木ラジオ。